8ページから15ページ、インフォメーション、今月のお知らせ、温泉スタンド感謝デーを開催します。岡谷温泉で心も体もホットに。岡谷温泉は弱アルカリ性単純温泉、汚れや古い角質を落とす美肌の効果があり、諏訪湖ハイツ、ロマネットの浴場ほか、温泉スタンドで購入して自宅で楽しむこともできます。ぜひお得なこの機会に温泉スタンドをご利用ください。温泉スタンド感謝デー、12月5日木曜日から7日土曜日まで、温泉メタル10枚の購入でさらに2枚プレゼント、1世帯20枚まで。温泉スタンドの給湯には専用の温泉メタルが必要です。次に紹介する販売場所で購入してください。また温泉メタルの払い戻しは行いません。必要な枚数を購入してください。利用には持ち帰り用のポリタンクなどをご持参ください。温泉スタンド営業時間、11月から4月、午前10時から午後9時。5月から10月、午前8時から午後9時。なお、5月から10月の毎週金曜日はメンテナンスのため、午前10時から午後9時の営業。温泉メタル販売料金、200リットル用100円、300リットル用150円。温泉メタル販売場所、土曜日、日曜日、休みの場合があります。市役所水道課、港川岸尾崎支所、市民総合体育館、JA 信州、諏訪田中線センター、早川酒店、諏訪湖ハイツ。スタンドから出てくる温泉は約45度 C の適温です。水で薄める必要がないため、100% 源泉で入れます。寒い冬は岡谷温泉で心も体も芯から温まり、お肌ツルツルの効果をお楽しみください。販売容量が入るポリタンクをご用意くださいと案内があり、温泉スタンドの写真と温泉スタンドと温泉メタル販売場所の紹介図が載っています。問い合わせ、水道課内線1422。冬場の水道管の凍結に気をつけましょう。気温が氷点下になると外の水道管が凍結して破裂する恐れがあります。給水管や蛇口に凍結防止帯、凍結防止ヒーターを巻いて水道管を保温しましょう。コンセント差し込みを忘れずに。建物内でも凍結します。留守が続くと家の中も外気と同じくらい冷え込みます。不在が続く場合は、不当線を閉め、水抜きの処理を行いましょう。また、長期間家を空ける場合は、閉線もご検討ください。水道管が破裂してしまったら、すぐに不当線を閉めて、水道修理当番店、または岡谷市上下水道指定工事店へ連絡してください。16、17ページのカレンダーを参考にしてください。メーター周辺の除雪をお願いします。メーター検針はメーターボックスを開けて行います。ボックスが開閉できるようにボックス周辺の雪かきをお願いします。漏水してしまったらお早めに指定工事店に修理の依頼を。修理費用は依頼者の負担となりますが、修理後申請により上下水道料金を減免できる場合があります。ただし、自身で修理した場合や、岡谷市上下水道指定工事店以外で修理した場合、また、減免金額が少額の場合は、減免の対象になりませんので、ご注意ください。問い合わせ、水道課内線1416-1417。貯水槽の管理を適切に。ビルやマンションなどの高い建物では、水道水を貯水槽、受水槽、硬化水槽などに溜めてから給水しています。 貯水槽内の水質や施設の管理は貯水槽設置者の責任となります。管理が不十分だと建物内の水道水が汚染される恐れがありますので、適切な管理をお願いします。 1. 貯水槽の清掃、 2. 貯水槽の定期点検の実施、 3. 水質検査の定期的実施、水道管の管理点検を。給水管は水道本管分岐から蛇口までが個人の所有財産です。漏水などに注意して日常の点検をお願いします。メーターボックスの上に物を置かないでください。不当線や蛇口の半開きは使用水量の増加となり、不要な水道料金を負担することになります。鉛製給水管は現在住宅建築などに使用されていませんが、昭和63年頃までは宅内の配管の一部に使用されていました。鉛製給水管を使用していても健康上支障はありませんが、より安心してご利用いただくため、朝一番の使用や旅行などで長時間使わなかった場合はバケツ一杯程度を飲み水以外にお使いください。なお赤水が発生するなど給水管の腐食が著しいと思われる場合は、岡谷市上下水道指定工事店に相談してください。問い合わせ水道課内線1426。9ページ年末年始の業務案内。年末年始の市役所業務は12月28日土曜日から1月5日日曜日までお休みです。施設ごと閉館日や時間が異なりますので、確認の上お出かけください。各施設の閉館日は次の通りです。施設名、電話番号、日にちの順にご案内します。市役所、電話番号 234811、 26日木曜日、27日金曜日両日営業、28日土曜日から1月5日日曜日まで休み、1月6日月曜日営業。イルフプラザ出張所、電話217110、26日木曜日、27日金曜日、28日土曜日営業、29日日曜日から1月3日金曜日まで休み、1月4日土曜日、1月5日日曜日、1月6日月曜日営業。岡谷市観光案内所、電話751107、26日木曜日、27日金曜日、28日土曜日営業、29日日曜日から1月3日金曜日まで休業、1月4日土曜日、1月5日日曜日、1月6日月曜日営業。岡谷市民病院。岡谷市民病院は休院日も救急外来の受け入れは通常通りです。電話238000、26日木曜日、27日金曜日両日営業、28日土曜日から1月5日日曜日まで休み、1月6日月曜日営業。諏訪湖ハイツ、電話242290、26日木曜日、27日金曜日、28日土曜日営業、29日日曜日、30日月曜日、31日火曜日休み。1日水曜日は休みですが、1日は元旦朝風呂午前7時から正午まで営業。1月2日木曜日、3日金曜日休み、4日土曜日、5日日曜日、6日月曜日営業。ロマネット、電話276080、26日木曜日、27日金曜日、28日土曜日営業、29日日曜日 短縮営業。29日は朝風呂休館で午後1時開館。30日月曜日営業。31日火曜日短縮営業。31日は午後7時閉館。受付は午後6時30分まで。1月1日水曜日、1月2日木曜日短縮営業。1日2日は午後9時閉館。受付は午後8時30分まで。1月3日金曜日、4日土曜日、5日日曜日、6日月曜日営業。カノラホール、電話 241300。26日木曜日、27日金曜日、28日土曜日営業。29日日曜日から1月5日日曜日まで休み。1月6日月曜日営業。イルフ動画館。イルフ動画館は工事に伴い1月3日まで休館。電話 243319。 26日木曜日から1月3日金曜日まで休館。1月4日土曜日、5日日曜日、6日月曜日営業。岡谷美術考古館。電話 225854。26日木曜日、27日金曜日、28日土曜日営業。29日日曜日から1月3日金曜日まで休み。1月4日土曜日、5日日曜日、6日月曜日営業。岡谷三市博物館。宮坂製糸所は12月28日から1月5日まで休業。電話 233489。26日木曜日、27日金曜日、28日土曜日営業。29日日曜日から1月3日金曜日まで休み。4日土曜日、5日日曜日、6日月曜日営業。テクノプラザ岡谷。電話 217000。 26日木曜日、27日金曜日、28日土曜日営業。29日日曜日から1月3日金曜日まで休み。1月4日土曜日、5日日曜日、6日月曜日営業。太鼓道場古名館。電話 226663。 26日木曜日、27日金曜日、28日土曜日営業。29日日曜日から1月3日金曜日まで休み。1月4日土曜日、5日日曜日、6日月曜日営業。勤労青少年ホーム勤労会館。電話 232201。 26日木曜日、27日金曜日、28日土曜日営業。29日日曜日から1月3日金曜日まで休み。1月4日土曜日、5日日曜日、6日月曜日営業。湖北火葬場、湖風園。電話 222014。 26日木曜日、27日金曜日、28日土曜日、29日日曜日、30日月曜日、31日火曜日まで営業。1月1日水曜日、2日木曜日、3日金曜日休み。4日土曜日、5日日曜日、6日月曜日営業。カルチャーセンター。電話 248401。 26日木曜日、27日金曜日、28日土曜日営業。29日日曜日から1月3日金曜日まで休み。1月4日土曜日、5日日曜日、6日月曜日営業。子供の国。電話 248403。 26日木曜日、27日金曜日、28日土曜日営業。29日日曜日から1月3日金曜日まで休み。1月4日土曜日、1月5日日曜日、1月6日月曜日営業。図書館。電話 222031。 26日木曜日営業。27日金曜日休み。28日土曜日営業。29日日曜日から1月3日金曜日まで休み。1月4日土曜日、1月5日日曜日営業。 1月6日月曜日休み、市民総合体育館、電話228800、26日木曜日休み、27日金曜日営業、28日土曜日から1月3日金曜日まで休み、1月4日土曜日、1月5日日曜日、1月6日月曜日営業。市営停球場、工事に伴い1月10日の予定まで休場。従いまして26日木曜日から1月6日月曜日まで休みです。市民水泳プール、電話236820、26日木曜日休み、27日金曜日営業、28日土曜日から1月6日月曜日まで休み。やまびこ国際スケートセンター、天候などにより滑走できない場合があります。電話245210、26日木曜日から1月6日月曜日まで無休で営業します。31日は午前8時から午後5時、1日は午前10時から午後5時の営業です。お知らせ、12月は滞納整理強化月間、滞納はルール違反です。税金は私たちの安全安心な生活を支える貴重な財源です。市では施策実現のため少しでも多くの税収を確保することを重点課題の一つに挙げ、行政サービスの受益と負担の公平性を確保するとともに、納税意識の向上と収納率の向上を目指した取り組みを行っています。税金の滞納への対応、市では税金が納期限内に納付されない場合、督促状や催告書を発送しますが、それでもなお納付されない場合は法の規定による財産調査を実施し、財産の差し押さえなどを行い、看過して滞納税へ充当します。令和5年度は124件の差し押さえなどを実施し、約980万円を徴収しました。年末の納税相談窓口を開設します。納税や納税相談のための夜間の窓口を開設します。日時12月3日火曜日、5日木曜日午後6時から8時、場所市役所1階税務課、問い合わせ税務課内線1137から1139。募集、納税通知書送付用封筒に広告を掲載しませんか。税務課では来年度の市県民税、固定資産税、都市計画税、国民健康保険税の納税通知書送付用封筒への有料広告を募集します。ぜひご応募ください。規格、数量、窓開き封筒、縦12センチ×横 23.5センチ、28500枚、広告枠縦 8.5 センチ×横5センチ4枠、掲載料1枠35000円、使用期間令和7年4月から約1年間封筒がなくなるまで。応募方法、税務課に備え付けの募集要項と申込書によりご応募ください。市ホームページからダウンロードもできます。応募締め切り12月9日月曜日。掲載できない広告、法令や公序良俗に反するもの、政治、選挙、宗教、風俗に関するもの、社会問題に関する主義主張、美観、風致を害するものなど。なお、インボイス対応しています。詳しくはこちらからと QR コードが印刷されています。問い合わせ、税務課、内線1135-1137。お知らせ、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の納付回数の変更、暫定負荷の廃止について。令和7年度から国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、 介護保険料を納付書または口座振替で納付する人については、暫定負荷を廃止し、本算定負荷のみを行う方式に変更します。暫定負荷とは、前年中の所得がまだ確定しない時期、4月から6月に前年度の税額や保険料をもとに仮の額を算定する負荷方法。納付回数が次に紹介の通り変更になりますので、ご確認の上、納付いただきますようお願いします。令和6年度まで、納期12期、納付開始月4月、4月、5月、6月、暫定付加税額保険料、7月から翌年3月まで、本算定付加税額保険料、決定時期は1回目4月、2回目7月、令和7年度から納期9期、納付開始月7月。これにより4月、5月、6月廃止、7月から翌年3月まで本算定付加税額保険料。決定時期は7月。したがって年12回納付が年9回納付に変更になります。なお、1年間に納付する金額は同じです。問い合わせ、医療保険課、国保担当、内線1187、医療保険課、医療担当、内線1175、介護福祉課、介護保険担当、内線1269。11ページ、お知らせ。就活はじめ、諏訪地域企業研究会を開催します。地元就職に向けて学生の皆さんを対象とした企業研究会を開催します。保護者の皆さんは子どもさんやお知り合いにご案内ください。また、就活前に役立つセミナーも開催しますので、ぜひご参加ください。日時、1月6日月曜日。午後0時30分から4時、受付午後0時15分から、場所、イルフプラザ3階、カルチャーセンター、対象、大学、大学院、短大、専門学校、高校在籍の学生、既卒約3年以内の人、対人関係が楽になる感情のナビゲートセミナー、午後0時30分から1時50分、自分の感情と上手な付き合い方を学んで、就活を楽しく成功させよう。就活時の自身の感情のコントロールや、ストレス軽減、他者との関係構築など、就活だけでなく、今後働く上でも役立つスキルを学んでみませんか？なお、セミナーは定員があります。事前にお申し込みください。参加特典あります。企業研究会、企業ブース訪問、午後2時から4時、諏訪地域の多様な職種、85社が参加予定、企業の若手社員や採用担当者から働くことや就活のことなど直接聞けるチャンスです。参加無料、当日参加可能、企業ブース訪問からでも参加可能。服装自由、私服でご来場ください。詳しくはこちらからと書かれて、QR コードがあります。ギフト券、プレゼントなど、来場者特典があります。諏訪地域、企業研究会の紹介ポスターがあります。問い合わせ、工業振興課、テクノプラザ岡谷内、電話217000。お知らせ、雪かきにご協力ください。市では、降雪時にすべての市道の除雪をすることはできないため、シルキーバスの運行経路など、幹線道路を中心に除雪を行っています。除雪路線となっていない地域の道路の除雪に市民の皆さんの参加・協力が必要となります。ご自宅周辺や道路の雪かきにご協力ください。 道路除雪作業後、玄関先に残った雪の片付けにご協力ください。水路や側溝に雪を捨てないでください。道路への雪出しをしないでください。雪捨て場4箇所あります。1、今井西公園。2、岡谷湖畔公園。3、港4丁目。4、川岸スポーツ広場駐車場。なお、除雪路線、雪捨て場などに関する詳細は来月号でご案内します。問い合わせ、土木課、内線、1322。お知らせ、至急、20歳を祝う会、旧成人式の申し込みをお願いします。20歳を祝う会に参加を希望していて、まだ申し込みが済んでいない人は、参加案内通知を参考に、至急申し込み手続きをしてください。なお、通知が届いていない場合や、申し込み方法がわからない場合は、お問い合わせください。期日、1月12日日曜日、時間、受付午後1時30分から、式典午後2時から、記念撮影午後2時50分から、場所、カノラホール、大ホール、対象者、平成16年4月2日から平成17年4月1日までの出生者で、市内に在住する人、及び市内に親戚が在住する人、問い合わせ、障害学習課、イルフプラザ 3F、電話248404。環境、年末年始のゴミ、資源物の収集、持ち込み受付の日程をご確認ください。12月29日から1月3日は、ゴミ、資源物の収集はありません。ゴミ、資源物の収集定位置に出さないようお願いします。1月4日から収集を再開します。持ち込みについては、次に紹介の通りとなりますので、ご注意ください。また、年末年始は、家族などが集まり、ゴミもたくさん出ることと思います。分別についてみんなで改めて考えていただき、燃やすゴミの中に混ざっている資源物を減らすようお願いします。ゴミ、資源物の収集、29日から1月3日金曜日まで休み、1月4日土曜日営業。燃やすゴミの持ち込み、諏訪湖州クリーンセンター、内山4769-14、電話781590、諏訪湖ハイトラスト、受付時間平日午前8時30分から午後4時、土曜日は正午まで、29日日曜日休み、30日月曜日営業、31日火曜日から1月3日金曜日まで休み、1月4日土曜日、正午までの短縮営業、埋め立てごみ、草枝の持ち込み、アイコーポレーション、新名町 4-10-1、電話 0120-54-1656、受付時間午前9時から午後4時、29日日曜日営業、30日月曜日営業、31日火曜日から1月3日金曜日まで休み、1月4日土曜日営業。分別についての問い合わせ、環境課内線 1447-1448、 持ち込みに関する問い合わせ、各持ち込み先に問い合わせください。お知らせ、特殊詐欺を防ぐポイントを押さえよう。市内において息子などを語るオレオレ詐欺や身に覚えのない料金を請求される架空料金請求詐欺といった電話でお金詐欺、特殊詐欺による被害が多発する極めて深刻な状況が続いています。また最近では SNS などを使用した投資詐欺、ロマンス詐欺、副業、タスク型詐欺など巧妙な手口による若年層への被害が急増しています。被害に遭わないためのポイントを抑え、金銭を 騙し取られることのないよう注意しましょう。 SNS 型投資詐欺、 SNS 等を介して
投資をすれば利益が得られるものと誤信させ、
投資アプリ等に誘導するなどし、投資金や利益の出金手数料名目などで金銭を騙し取る詐欺のことです。4例紹介します。 1. 投資先が実在しているか、国の登録業者かどうか、金融庁のウェブサイトで確認。 2. 必ず、絶対、確実に儲かる、あなただけといった文言に注意。投資に必ず、絶対、確実はありません。 3. 投資を進めている著名人がなりすましではないか、本人の公式サイトなどから確認。 4. 振込先の口座が個人名義、無関係の法人名義、振込のたびに変わるなどの不審点はないか。 SNS 型ロマンス詐欺、 SNS 等を介して恋愛感情や親近感を抱かせながら投資などに誘導し、交際の継続などを前提とした各種名目で金銭を騙し取る詐欺のことです。3例紹介します。 1. 面識のない相手から SNS などで突然メッセージが送られてきた。 2. 直接会いたいと言っても様々な理由をつけて一度も会えない。 3. 様々な理由をつけ投資やお金の話が出たら要注意。電話でお金詐欺、特殊詐欺、オレオレ詐欺、5例の防止法を紹介します。1. 在宅中でも常時留守番電話に設定。 2. ナンバーディスプレイ等の活用。 3. 電話番号非通知、知らない電話番号、国際電話番号などの着信拒否設定。 4. 迷惑電話防止機能付きの電話機や機器の活用。 5. 日頃から家族との連絡を密にし、電話でお金の話が出たらすぐに相談しましょう。架空料金請求詐欺、2例紹介します。 1. 身に覚えのない電話やはがき、メールで利用料金など請求されても無視、副業など儲かる話は要注意。 2. スマートフォンなどに表示される
ウイルス感染の警告画面や
サポートダイヤルは詐欺を疑いましょう。問い合わせ、市民生活課内線1166-1167。
お知らせ、障害者週間知っていますか？障害のある人もない人も共に生きる社会へ。12月3日から12月9日までは障害者週間です。長野県ではすべての県民が障害の有無によって分け隔てることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら支え合い生かし合う社会の実現のため、障害のある人もない人も共に生きる長野県づくり条例障害者共生条例を令和4年10月1日に全部施行しました。障害は誰にでも生ずる可能性がある身近なものです。誰もが生き生きと暮らせる社会のために、お互いの困っていることに気づき身近にできることを考えてみませんか。物品販売会、諏訪県域の障害者就労施設などによる物品販売会を行います。多種多様な商品を販売しますので、ぜひお越しください。日時、12月2日月曜日から6日金曜日、午前10時30分から午後1時30分。場所、市役所1階ロビー。衣類、花、アクセサリー等が並べられた写真があります。ヘルプマーク、ヘルプカード、配慮を必要としている人たちのために。ヘルプマークとは、障害や持病のある人の中には配慮や援助を必要としていることが 外見からはわからない人がいます。そうした人たちが周囲の人たちから配慮や援助が得やすくなるよう携帯できるマークです。ストラップ式なので、カバンなどにつけて使用できます。写真があります。横対縦が1対2の長方形。中央に十字のマークとハートが縦白抜きにデザインされ、長めのストラップがついています。ヘルプカードとは、日常的に携帯することで、災害時も含めて周囲の人にどんな配慮が必要なのか、具体的に記載することができます。折りたたみ式のヘルプカードの写真があります。配布対象、共通、障害のある人など、周囲から配慮や援助が必要な時に利用したい人。なお、社会福祉課の窓口で配布しています。詳しくは、社会福祉課内線1221-1252へお問い合わせください。お知らせ。誰かのことじゃない。12月4日から10日は人権週間。12月4日から10日までは人権週間です。期間中、特設人権相談所を開設します。いじめや不登校、セクハラや性的差別から親子間、親族間のトラブルなど、一人で悩まずぜひご相談ください。秘密は固く守ります。特設人権相談所開設の予定地をお知らせします。岡谷市、場所、諏訪湖ハイツ、期日、12月4日水曜日、時間、午前10時から午後3時、諏訪市、場所、諏訪市役所、期日、12月4日水曜日、時間、午前10時から午後3時、茅野市、場所、茅野市役所、期日、12月5日木曜日、時間、午前10時から午後3時、下諏訪町、場所、下諏訪町役場、期日、12月5日木曜日、時間、午前10時から午後3時、富士見町、場所、富士見町コミュニティプラザ、期日、12月5日木曜日、時間、午前10時から午後3時、原村、場所、原村中央公民館、期日、12月10日火曜日、時間、午前10時から午後3時、無料相談、予約不要。人権についての相談先をお知らせします。みんなの人権110番、電話 0570-003-110、 子どもの人権110番、電話 0120-007-110、 女性の人権ホットライン、電話 0570-070-810、外国語人権相談ダイヤル、電話 0570-090-911。 なお、人権週間に合わせて11月29日金曜日から12月15日日曜日の間、旧市庁舎をライトアップします。問い合わせ、長野地方法務局諏訪支局、電話 522440。 お知らせ、市営住宅、子育て世帯の入居を応援します。支援内容、通常の市営住宅には整備されていないユニットバス、給湯器、網戸を完備。募集期間、12月2日月曜日から27日金曜日。募集世帯、子育て世帯。なお、小学校終了前の子供、括弧胎児を含む、を一人以上含む世帯、募集住戸、小萩計3市営住宅3階4階 3LDK、 募集戸数2戸、応募多数の場合は世帯状況などにより選考します。入居予定日、相談に応じます。なお、詳しい募集案内や内覧希望などは都市計画課内線1375へお問い合わせください。 お知らせ、市道の冬季通行止めを実施します。冬季間の事故防止のため通行止めを実施します。ご不便をおかけしますが、ご理解の上ご協力をお願いします。閉鎖期間、12月27日金曜日午後4時から3月31日月曜日午後2時。なお、積雪の状況により期間が前後する場合があります。通行止めとなる道路、3箇所あります。1、塩嶺王城パークライン、市道岡谷683、739号線。2、塩嶺展望台から石船観音付近、旧中山道一部、市道岡谷625号線。3、岡谷小学校跡地、市道岡谷677号線。それぞれ地図で示されています。問い合わせ、土木課、内線1315から1318。お知らせ、長野県最低賃金が改正されました。長野県内の事業場で働くすべての労働者に適用される長野県最低賃金が令和6年10月1日から時間額998円に改正されました。この期間にご確認ください。また、中小企業、小規模事業者等に対する賃金の引き上げの環境整備、雇用の維持を図るための支援策を実施しています。ご活用ください。支援、助成金に関して詳しくは、こちらからと QR コードがあります。問い合わせ、長野労働局労働基準部、賃金室、電話026-223-0555。カルチャーセンター、ホリデースクエア、みんなで楽しく踊ろう、クリスマスダンスパーティー、社交ダンス学習グループ岡谷イルフダンスの会、ダンスサークル123のメンバーによる発表会を開催します。ワルツ、タンゴ、チャチャチャ、ジルバ、サンバ、パソドブレを解説付きで踊ります。そして歩ける人なら誰でも踊れるマンボをお教えします。皆さんも一緒に踊りましょう。日時、12月14日土曜日、午後1時30分から2時30分予定。場所、カルチャーセンター祭事場。鑑賞無料、申し込み不要。問い合わせ、カルチャーセンター障害学習課、電話248404。スルキーチャンネル、12月の番組表。LCV デジタル12チャンネル、 YouTube ライブ。テレビでの視聴にはチャンネルの初期設定が必要です。詳しくは LCV 電話0120-123-833または秘書広報課まで。放送内訳、朝5時から翌深夜2時まで1時間プログラムを繰り返し放送しています。なお、番組は変更になることがあります。放送番組、シルクッキング、岡谷っ子給食レシピ、運動不足を防ごう、おうちでできる簡単運動、岡谷市イベント情報、ほか。市民投稿番組募集中、スルキーチャンネルでは市民の皆さんから寄せられた動画を放送しています。問い合わせ、秘書広報課、内線1364。健康、飲みすぎに気をつけよう。お酒の適量。年末年始にかけてお酒を飲む機会が増える時期です。飲みすぎると胃腸や肝臓に負担をかけるだけでなく、糖尿病、脂質異常、痛風などの生活習慣病を引き起こします。また、翌日への影響も気がかりです。一人一人がお酒の適量を知り、節度ある飲酒を心がけ、美味しくお酒を楽しみましょう。 節度ある適度な飲酒量。厚生労働省が推進する健康日本21によると、節度ある適度な飲酒量は1日平均純アルコールで約20グラム程度とされています。休肝日を設けることも大切です。休肝の肝は肝臓の肝という字です。1日の飲酒量の目安、純アルコール量約20グラム程度、括弧厚生労働省健康日本21より、ビール500ミリリットル中瓶1本、アルコール度数 5%、日本酒180ミリリットル1合、アルコール度数 15%、ウイスキー60ミリリットル、ダブル、アルコール度数 43%、純アルコール量グラムイコールお酒の量ミリリットルかけるアルコール度数割る 100×0.8、体がアルコールを分解処理するのに約4時間かかります。なお、体重 60kg の標準的な成人男性の場合、アルコールの分解能力には個人差があります。女性や高齢者はアルコールの分解速度が遅いため、飲酒量を控えることをお勧めします。飲酒習慣のない人に対して、この量を飲酒を推奨するものではありません。問い合わせ、健康推進課内線1185。健康一口メモ、ナンバー566。梅毒について。最近、梅毒の感染が拡大しています。梅毒は、梅毒トレポネーマという螺旋形の細菌に感染して起こる性感染症です。梅毒トレポネーマは感染者の主に性器などの患部に多く存在し、性行為によって接触した粘膜や皮膚の小さな傷口から感染します。全体では男性感染者の方が多く、20から40歳代に多く見られます。しかし、最近は若い女性感染者の増加が目立ちます。感染者の女性が妊娠していると、母体の胎盤を介して母子感染が起こる恐れがあります。括弧、先天梅毒。先天梅毒は流産や死産につながるほか、生まれた赤ちゃんにも肝臓や脾臓が腫れる肝皮腫や発育障害などを引き起こすことがあります。妊娠後に感染に気づいた場合でも治療は可能です。早期に受診しましょう。梅毒には感染からの期間により、主に次のような症状があります。第1期、感染からおよそ3週間、性器など感染が起こった部位に硬いしこりや潰瘍などができたり、鼠径部のリンパ節が腫れたりします。痛みや痒みなどはないことが多く、口腔内や直腸、女性の膣の中などでは、潰瘍やしこりができても気づかないこともありますが、1ヶ月ぐらいで消失します。しかし、治療を受けない限り、病原体は体内に潜伏し続けます。第2期、感染からおよそ3ヶ月後、感染から無治療で2、3ヶ月経つと、潜伏していた病原体が血流に乗って全身に広がり、手のひら、足の裏、背中、腹、腕、口腔内など全身の皮膚にバラ疹と呼ばれるピンク色の発疹が多数現れます。第1期と第2期は感染力が強く、人に感染させやすい非常に危険な時期なので、早めの受診が必要です。第3期、感染からおよそ3年後。感染後、無治療でおよそ3年が経過すると、ゴム腫と呼ばれる弾力性のある潰瘍が皮膚や筋肉、骨などに生じてきます。症状が気になったらすぐに医療機関を受診しましょう。医療機関では診察のほか血液検査、括弧抗体検査の RPR 法、TP 法、 などの検査を行います。治療はペニシリン系の抗菌薬を用いれば完治します。気になる自覚症状があれば、かかりつけ医や皮膚科、泌尿器科、婦人科など関連医療機関を受診し相談してみてください。岡谷市医師会